ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井小夢斎です。本日は2024年3月19日、火曜日でございます。昨日の晩ね、また映画を一本見まして、僕の大好きな岡本喜八大先生の肉弾という映画で、有名な、まあ、なんか反戦映画なんですけども、見たことがなくて、ようやく見ることができました。気にはなっていたんですけどね。まあ、戦闘シーンが一つもないような戦争映画っていうのは、非常に、まあ、好きなジャンルにも今はなっていて、オツなもんですよね。ガンダムで言うと、モビルスーツが一回も出てこない話数とか、あるいはもう戦闘が一回も出てこない、まあ1話分がガンダムであったとしたら、まあ、それがつまんねえなって子供はそう思うでしょう。でも、年を食うにつれて、だんだんじわじわとこうボディブローのように効いてきて、いや、なんともいいなっていう風な、まあ、三春ラトキエの回なんかちょっとその気がありますけど、まあ、三春ラトキエの回もちゃんとモビルスーツ戦が、あるんですけど、まあ、見てるものとしては、開始伝が、なんか三春の家のソファーに寝っ転がって、まあ、一晩泊めてもらうよ、みたいな。構わないからさ、みたいな。で、小さい妹たちはいるんだけど、いいかいみたいな。ちょっと、こう、青春の、なんか、そわつきというか、変な期待と不安が入り混じる。ああいう感じって、ガンダムで言うと、なんかホワイトベースにみんなで乗って、最初の時にだけセイラさんとエレベーターに一緒に乗った、ブライトのあの気分みたいなね。ああいうさ、やっぱちょっと、なんか、男子と女子が、ちょっとなんかあるみたいな。ああいうのって、なんかともすれば忘れがちな、なんか、こう、ドックン、ドックンって、自分に血が流れていたことに久しぶりに気づいたみたいな。やっぱ戦争で進んでいる身としてはね、大事なことに気づいたっていうような回って、まあ、とても大事なものですよね。で、まあ、しかしながら、そういうふうに、まあ、日本で、ね、日本の文化の特徴でもあると思うのよ。それは、戦時歌謡っていう、日本って軍歌とか歌で戦争した国なんですよね。で、それはドイツもアメリカもイギリスもやってるのや、軍歌はずっとやってるんだけども、フランスなんかも、国歌のラ・マルセイエーズっていうのが、革命の時からずっと歌われる軍歌ですよね。で、ナポレオン軍とか、ラ・マルセイエーズって今のフランス国歌だけど、あれをみんなで歌いながら敵に突っ込んでいったっていうぐらい、まあ軍歌っていうのはそもそもああいう時代ぐらいからまあ広く歌われるようになるんだけど、なんせ金がかからないし資源もいらないもんだから、日本軍なんかは特にこう軍歌に力を入れて軍歌だらけになったんだよね。で、その結果として、その軍隊に歌わすのが軍歌ならば、国民に歌わす軍歌はってなった時にも戦時歌謡とかですね、そういうものが増えたわけです。で、まあその辺がさすが日本だなと。国民に歌わす軍歌も、とか、もう女の子たちに歌わす軍歌とか、子供たちに歌わす軍歌っていうふうに、どんどん、まあ、役人どもが考えてね、広げていってね、で、なった時に、これが皮肉なことにさ、兵隊さんに歌わす文化っていうのは基本的に歩かせるときに歩調を合わすのと、もう疲れ果てている兵隊に少し元気を、蘇らせるために歌わすから、マーチなんだよね。行進曲なんだよね。ところが戦時歌謡って国民の、まあ、心に訴えるようなものっていうと、別に行進曲とは限らなくて、演歌みたいなものも、増えたり、民謡みたいなものも増えて、まあ、場合によっては子守歌みたいなものをでもいいわけよ。そうするとだんだん ここが面白いね。本末転倒になってきて、戦時歌謡って、まあ国民用軍歌なんだけど、意外と切ないものとか、兵隊さん無事で帰ってきてね、とか、国が恋しいなーって逆にね、そういう兵隊さんが思ってるんだっていうような、切ない歌がじわじわと増え出してきて、で、ともすればこれもう反戦歌だろうっていうようなものだらけに、実はもうそういうものだらけになったよね、日本は。で、面白いことに。で、それはもう、ここは国を何百里っていうのも、もう完全に、あれですよね、ほぼ反戦歌だし、あと、勝ってくるぞと、勇ましくっていうのも、もう完全にもう悲しいっていうね。誓って国を出たからば、手柄立てずに帰りようかっていうね。で、それで必ずね、新軍ラッパー聞くたびに、なんかもう本当、なんか涙がじわっとにじむんだみたいな、そういうなんかね、涙とかね、入れちゃいけないね、普通は。普通は軍歌に涙とか、入れちゃいけないんだよね。でもさ、ずんどこぶしも、あれだよ、ずんずんずんずんどんずんずんずんって、ずんずんずんずんずんずんどこか。で、汽車の窓から手を握り、送ってくれた人よりも、ホームの陰で泣いていた、愛しいあの子、これ難しいね、ずんどこぶしは。愛しいあの子が、わすらりょかで、実はもう戦争行きたくないの丸だし、ずんどこぶしもね。で、あとね、他にもね、本当に本当にご苦労ねっていうのは、あれもずんどこぶしかな。なんか、本当ね、兵隊さんはかわいそうだね、でけでけんでまたねって泣くのかね、でけでけ。これはあれだよね、小刀ラッパの替え歌なんだろうけど、山ほどあるね。で、そう、本当に本当にご苦労ねっていうのは、あれ全部ドリフの歌で覚えたんですけどね。で、うん、なんていうの、反戦歌になってない日本の軍歌っていうと、もちろんあるんだけれども、加藤隼さ戦闘隊とかは、英雄歌ですよね。エースパイロット加藤、もうシャーシャーに対する歌みたいな、シャーシャーシャーみたいなやつで、エンジンの音っていうのもね、最高ですよね。これはね、加藤茶が歌う、加藤茶はやぶさ戦闘隊っていう歌がドリフのやつであって、サントラ持ってるんだけど、めちゃくちゃ加藤茶の声がいいから、最高なんだよね。でもさ、よくに輝く日のあると、だなな何の、そうで、我らが戦闘機なんだけど、この加藤はやぶさ戦闘隊ですらよ、プロパガンダ軍歌なのに、どこか切なさが、切なさがあるのよ。感化まじゆるいく清掃、笑って死んだ同胞が、みたいなね、戦友が、それも、それ今加藤はやぶさ戦闘隊の感想パートなんだけど、それとかね、同期の桜もそうでしょ？お前と俺とは同期の桜、同じ学校の庭に咲く、同じ花なら散る日は同じ、共に散りましょう、国のためっていうね。もう国のため、いつも言うけど、なんでそこ、国のためって歌わないのって、国のためって、もう全然ネガティブじゃんって、お前ら、あれだろうって、ネガキャンだろうって、逮捕したくなる。俺が憲兵隊だったら、もう逮捕したくなるよね。いわゆるね、軍のエリートになるべき、こう、兵学校の卒業生たちはね、同じ日に死のうぜって言って、いるっていう、すごく後ろ向き。もう、勝つ気ゼロ。勝つ気ゼロっていう、軍歌が、これね、軍歌、ソーラン出したらね、半分超えてくるんだよね、多分。もう、悲しい軍歌の方が3分の2ぐらいになって、これを反戦歌として考えれば、もう陸軍の目論み丸外れっていうかね、うん、面白いよね。で、まあその軍が作ったアホみたいな、元気のいい軍歌もあるんですよ。 フィリピン決戦か。出てこい、ニミッツ・マッカーサー。なんか出てくりゃ、逆落としみたいなね。なんか元気のいいバカみたいな曲があるんですけど、あまり軍がね、歌ってほしいと思っていた、前向きな軍歌って流行らなかったのか、後世に残ってない可能性もありますね。だから、数的には負けてなかったのかもしれないけど、あまりにもつまらない軍歌は、後に歌われなくなって、まあ、僕らの世代だと知らないと。いうようなことあるのかもしれないんですけど、その岡本喜八の、まあ、その戦争映画も、この肉弾というのも、明らかにそっち系で、その、まあ、なんか潜水艦みたいなちょろっと出てくるけど、基本的にもう兵器も何も出てこない映画なんだなって、まあ思うわけで、もう見るの後回しにしてたんです。まあある意味、なんていうのかな、もう見たくないっていう気持ちもあって、後回しにしてたんですけど、やっぱり良かったですよ、あの肉弾は。で、主人公が寺田農さんで、まあその若い日本の特攻兵で、寺田農さんといえばムスカですよ。ロムスカパロウルラピューター。ね。最高の賞だと思わんかねの寺田農さん。ムスカで有名になっちゃって、もうムスカムスカって言われるのが一番嫌だっていう寺田農さんが、代表作は肉弾なんですけども、肉弾の主人公をやってるんですけども、簡単にあらすじ申しますと、まあ、今回ちょっとあらすじを丁寧に喋りながら、まあ、内容もちゃんと解説しますけど、終戦間近の日本、まあ、東京ですね。それで、主人公が、なんか予備士官学校ですごいしごかれてるとこから、まあ、始まって、そこの教官殿は、田中邦衛で、てめえよっていう田中邦衛が、まあ、学校の鬼教官なんですけどね。で、まあ、コメディタッチなんですよ。かなり、衝撃上演劇っぽいというか、まあ、関西のノリっぽい、まあ、舞台東京なんだけど。で、その予備士官学校で、その、ろくに食い物も与えられないで、みんなその痩せ細っていて、それで、まあ、十分主人公が代表して倉庫に食料盗みに来て、で、とっ捕まってぶん殴られるっていうようなとこから始まるんですけれどもね。まあ、その、主人公は大学生の、まあ、インテリです。で、因数分解を、まあ、砂の上で解いたりとか、古本屋で聖書を買って読んだりとか、まあ、そういう、まあ、ちょっと押井守にも、まあ、ね、引き継がれたような、まあ、災いになるかな、バビロン、みたいな、ああいう、なんか、意味もなく聖書をたぐって、この一文を読むみたいなね。ああいうところとか当然あるんですけども、何なのかって、本人が大学生の学徒出陣兵なんですね。で、これ、実は肉弾という映画は、日本人としての最低知っておかねばならない基礎教養はないと全く面白くない映画であることは確かなのです。で、まあ、僕が解説しますから知らない人もついてこれると思いますけどね。いわゆる、学徒出陣兵っていうのは有名な神宮球場での出陣式ね、大雨降ってる中、たーたーたらーたららたらたたたーたーたらたたらたたたって、陸軍分裂行進曲って、もともと抜刀隊っていう軍歌の、マーチでさ、雨の中をさ、メガネかけた大学生たちが、三八式歩兵銃肩に担いでザクザクザクザクって歩いていく悲しい、まあ、出陣式の、あれが NHK 映像の20世紀も大好きで何度も何度も流すあれがあるでしょ。で、あれが、なんて言うんですか、学生たちが学徒出陣だって言って、すぐに戦地に送られたわけはないんですよね。で、なぜかっていうと、彼らは、大学生だったんだけど、もう一回今度は予備士官学校っていうのに入学させられることになったと。これは、 今のロシア軍なんかも顕著なんですけども、戦争で実は一番不足するのが下士官なんですね。下士官っていうのは20人とか40人の小隊長で、これはアメリカ軍のあれコンバットでもいつもヘンリー少尉っていうのがやってるんですけど、実は一番大変な仕事なんですよ。まあ20人から40人ぐらいの兵隊の、まあ、隊長っていうのはね、つまり学校の先生ですね。で、学校の先生が大体一クラスそんなもんでしょ ?40 人ぐらいの中の、まあ一人だけ大人がいて、その先生は担任じゃないですか。だから担任の先生ですね。で、担任の先生の、兵隊が下士官、まあ主に下士官って言うんですけども、これが不足するんですよ。というのは、これかなり学がいるんですね。40人束ねようとなると。っていうのは、人望がいるとかいう話じゃなくて、純粋にまず字が書けないといけないし、相当難しい字も書けないといけないし、あと軍隊用語とかで覚えないといけないことは山ほどあったり、まあ暗号とか戦争してるわけですから、暗号とかももう空でできるようにならないといけないとか、その、報告書いちいち上に上げないといけないとか、あとその軍隊の命令をちゃんと受けて、その通りに、部下たちを戦わせないといけないとか、軍法とか、いわゆる国際法とか、これ、やっぱ、当時といえども軍隊っていうのは戦争するんだけど、人殺しをするんだけど、その何をやったら国際法違反になるのかとか、何をやったら、まあ、部下を罰しないといけない、処刑しないといけないのかとか、まだ脱走はどういう罪なのか、泥棒はどういう罪なのか。つまり、法律のある程度、専門知識もいる。まあ今でもおまわりさんいますけど、おまわりさんってあれ柔道強いだけじゃなれませんよね。おまわりさんって、刑事訴訟法とか、かなり法律知ってないといけません。それも細かいところまで知らないといけなくて、その、逮捕のあれとか、現行犯逮捕だとか、職務質問とかね、あれでも、なんか任意ですか?なんとかですか?で、令状あるんですか?とか、警察手帳見せてくださいとか、いろいろごねてくる市民も多い中、警察官っていうのもかなり文民なんですよね。だから軍人でも、まあその兵隊っていうのはさ、当時の日本国民バーッと集めてくるから、もう字も書けないような人もゴロゴロいる中、もうなんていうのか、まあ農民百姓の集まりですが、もうバンカラというか、もう博打打って、もう命明日は知れないからと女買って、喧嘩して、でもう悪いもの、なんか、軍隊内のものを横流ししたり、泥棒したり、いじめをやったり、リンチをやったり、もう、ヤクザですよ。ほぼヤクザ、やさぐれるわけでね、学級崩壊状態なんですよね。で、その学級崩壊状態の40人ばかしをまとめ上げる小隊長っていうのが、これは、大変で、で、その、叩き上げの軍曹とかがやれることでも、これまたないわけなんですね。その、いわゆる法律全部覚えとかないといけないとかね、暗号全部覚えとかないといけないとか、あと、いわゆる、もう霞が関の官僚みたいな書類をちゃんと書いて上に上げないといけないとか、日誌とかも全部ちゃんと書かないといけないという意味で、この、いわゆる、ムキムキのムキ押しは務まらないんですよ。その、下士官っていうのはね。で、だから、まさに学校の先生みたいな人が、四五十人に一人は絶対に必要で、これがないと、その四五十人のもうやさぐれどももう、あややで、その何をやっていいのか分かんないっていう。戦争って、まあ、ただの喧嘩だろうと思うかもしれないけど、やっぱ組織的にできないと話にならないんであって、ヤクザの出入りじゃないっていう部分もあって、やっぱその、エリートがどうしても必要なんですね。なので、この、例の、まあ、大学生たちが動員された、学徒出陣っていうのは、その、兵隊、鉄砲玉みたいな兵隊が足りないからじゃ、実はなくて、下士官が足りないんですよね。なぜかというと、下士官よく死ぬんですよ。これが戦場での戦死率を見ると、下士官っていうのが、後ろの方で行け、突っ込めって言ってるイメージもあるかもしれませんが、そんなことなくて、やっぱ、もうなんなら、40、50人の先頭に立って、まあ、軍刀振って突っ込まないと、40、50人がやっぱり、ついてきてくれないっていうのもあって、最前線でやっぱ戦うと。で、敵も、ちゃんとお互いに、下士官をぶっ殺せば、40、50人が急に弱くなるっていうのを知ってるから、下士官狙撃するんですよね。 だからお互いに。で、可視感って見た、まあ、透明に見ても分かる感じだったりもするんで、服装とか、いろんな、なんかメガネかけてるとかね、なんか雰囲気で。で、その可視感を、なるだけ殺そうとすると。で、これは今のウクライナ軍もやってまして、で、ロシア軍可視感の、もう死亡率めちゃくちゃ高いと。で、ロシア軍の場合はハイマースとかもやられてるんで、可視感どころか上級士官とか、将軍とかまでピンポイントでぶち殺されていってて、今のロシア軍ってもうボランティア軍隊というかリガミリティアというか、もうほとんど統制が取れてないぐらい、いわゆるこの指揮統制システムが崩壊してるようですけれども、日本軍もそうなってはいかんということで、もう学生を一気にこの可視感にしようということで、学徒出陣とは言いながら、実は出陣ではなくて、もう一回軍隊用の学校に行かすっていうことをやってたみたいですね。それで、その寺田農さんがやってる主人公も、まあその一人なんでしょう。で、でも日本がどんどんもう戦争が苦しくなっていってて、で、その、学校で勉強させられてるんだけども、ろくに食い物もなくて、その若い学生さんたちがもう飢えに飢えていると。いうような状態から、まあ、始まるんですね。ところが、その、戦局がますます悪化して、ある日みんな、まあ、校庭に集められて、で、解散ですって、学校長が、この、栄誉ある陸軍、士官が、予備士官がこう、今日で解散ですって、で、戦局逼迫のあり、諸君らは明日から、戦車、特攻兵になります。解散みたいな。なんか臨時の卒業式が行われてしまうんですね。で、それは、もう、間がないから、沖縄が陥落したから、もう、次は本土に、上陸してくる可能性があるから、もう、時間があまりにもないから、さあ、君たち、特攻兵になることになりましたと。もう上が決めましたと。残念ながら、君たちは、士官にはなれませんと。つまり、その学校を我慢して、まあ、あと、半月とか言ってたかな。我慢して卒業できれば、その、学徒出陣の人たちは、いきなり少尉任官といって、もう、戦争もしたことないただの童貞坊やたちが、いきなり少尉殿になるわけですね。その学校の担任の先生になるわけだから、少尉殿。で、まあ、少尉殿になって卒業できれば、軍隊内では、ある程度のこう、待遇というかですね。なんかこう、ジープが一台与えられ、まあ、日本軍ですからジープないけど、まあ、そういう少しいい待遇があって、で、まあ、自分だけいい部屋に、泊まれたり、まあ、いい女を、呼べたり、こう、食事も、兵隊たちとはまた別のちゃんとした、給食みたいなのをちゃんともらえたり、その、少尉任官になれば、かなり、まあ、いい扱いを受けるわけですよ。だから、その日を楽しみに、みんな上に耐えていたんだけど、戦局逼迫の折、それ取りやめになったんで、明日から君たち特攻隊です、みたいなことを言われたと。でも、その悲惨な、まあ、戦争の映画だなっていう感じなんですけど、意外とここから悲惨じゃないんですよ。戦車、対戦車特攻兵なんですけども、特攻って、兵っていうのが、まあ、終戦末、もう、直前の日本の、その、面白いところが出てくるんですけど、その特攻隊というのは、海軍が考えて、ゼロ戦とかでずっとやっていた特攻隊が、まあ、いよいよ海軍だけじゃなくて、陸軍も付き合ってやらないといけないぞってなってきたから、対戦車特攻兵とか、まあ、言うようになってきたわけですね。まあ、なんか歩兵レベルだと大昔からそんなことはやってそうだけれども、その、いわゆる特攻という、その一つのジャンルができたのは、あの時が、まあ初めてで、第二次大戦の日本で初めてで、で、それは国がちゃんと、まあ認定するというか、その現場で、体当たりだとか、死なばもろともだっていうのは昔からあったでしょう。戦国時代からもあったと思うんですけども、それじゃなくて、軍隊とかの制度の中に、特攻隊、特攻兵っていうものが、もう、新ジャンル、新兵器のジャンルみたいにして作られたっていうのは結構大きくて、特攻兵になると、神様になる。生き神様になるんですよね。で、これが面白くて、 まあ、兵隊さんみんな死んだら、死んだらって戦死、これなかなか戦死も難しくて、餓死すると戦死じゃないし、あと敵前逃亡とかは犯罪なので、捕まって処刑されるともちろん戦死どころか、まあ、非国民扱いになるし、病気になって死ぬ、これも戦死じゃないんですよね。なかなか戦死って難しいですよ。これ結構違うんですよ。戦死するかしないかで、遺族に払われる恩給が全然違うから、なかったりするから、もう、なんか、病気で死んでも戦死扱いにしてやってくれみたいな話いっぱいありますけど、とにかく、戦死すれば、当時の、まあ、日本では、こう、矢をよろずの神になると、神様になると、靖国神社を祀られる、というふうな、ことには前々からなっていたんですよね。でもまあそれは死んで神様になるっていうのはある意味民間人でも同じでしょっていう話ですよ。だけども特攻隊の場合はまだ生きてる状態からもう死ぬことが決まったから神様扱い。だからゼロ戦のパイロットとかの特攻隊の兄ちゃんたちはあれはもう生きてるけどもう命令が下ればすぐミサイルみたいに突っ込んでいくから、今はまだ生きてるけど、神様っていう扱いで、よくゼロ戦の特攻隊映画なんかに描かれる、その若い青年のね、パイロットたちが、その、すごい、まあ結構チヤホヤされるシーンが、まあありますよね。あれ前見た映画で、ちょっと名前忘れたけど、そういう、なんか近くに料亭が、空港の近くに料亭があったりしてさ、で、そこに綺麗な女の人たちが、結構、粒揃いの綺麗な女の人たちが集められていて、で、そこで夜な夜な新選組みたいにさ、宴会をやって、セックスをしまくっているみたいなのがあるんだけど、それでももう特攻隊の兵隊さんはもう神様だから、特別、みたいな。でも、ただでいいよ、みたいなとか、食い物とかも、もう三階の珍味とか、ご飯山盛りいっぱいとか、とにかく特別扱い。まあ、どっちみち死ぬからねっていう。一週間後には生きてないかもしれない人だから、まあ、大盤振る舞いしちゃおうみたいなノリで、特攻になると、神様扱いになって、まあ、今ちょっとあれだけど、ジャニーズのアイドルみたいに、もう大スターになるわけなんですよね、当時の日本では。なので、この主人公たちも、なんか、明日から君たちは特攻兵になります、みたいなことを言われた瞬間に、ごちそうが運ばれてきて、酒も運ばれてきて、それでタイのお頭付きも運ばれてきて、それでなんかもう、盆と正月がいっぺんにやってきたみたいな、まあ、待遇を受けるわけなんですね。本土決戦用に備蓄していた食料の一部をこう切り崩して、こう、いわゆる、大御所に、まあ、預かるわけなんです。つまり、もうなんか食うものもないような生活の中で、我慢してた若い人たちにとっては21歳なんですけども、彼らにとっては、特攻隊って言ってガクーンみたいな、あなたガンです、末期のガンですって言われた時みたいに、もうガクーン絶望で、俺まだ女も知らないのにガクーンって言って落ち込んでる次の瞬間、山盛りの飯とかが出てくるっていうのは、うわーみたいな、やったーみたいなことで、このなんか戦争引きこもごもって、やっぱ戦争はエモいよねって、まあ思うとこありますよね。で、それで何話すんだったかな、食い物がいっぱい、まあ出てきて、喜ぶ。で、あと、休暇ももらえて、お金を握りしめて、みんなで遊郭に、まあ、こう、詰めかける。っていうような状態がもちろん描かれるんですけれども、もう時あたかもですね、大戦末期で沖縄も陥落しているっていうことなので、とっくに東京は焼け野原なんですね。3月10日でしょ、東京大空襲が。で、あれが2回ぐらい行われていて、東京焼け野原なんですよ。だから、青年たちがですね、特攻兵になっちゃって、神様扱いになっちゃった青年たちは何百人か東京の街に繰り出して、で、なんとか新町っていう遊郭のあるところをみんな、まあ押しかけるんだけど、もう、東京戦後になってるんですよ。 僕らがよく知る朝ドラの戦後っていうと、東京がもう大阪もう日本中焼け野原になっちゃって、それみんなバラク建てで、なんかギリギリ生きてるっていうあれですね。あれがもう東京でも3月以降もう完全そうなんですよね。で、あ、言い忘れたこと思い出した。あの、なんで特攻兵になったら、その、神様扱いそんなチヤホヤするのかっていうのは、これ、ちょっと考えればわかることで、あの、若いね、まあ、前途に希望のいっぱいあるっていうか、もっとやりたいことや美味しいものも食べたいし、女ともやりたいっていう若い人に、国の命令だから死んでこいっていうわけだけど、さすがに当時の日本の、まあ、軍国主義下にあっても、それは、あまりに無下な命令だよね、というね。大人の勝手もいいとこだよね、って。で、突っ込んでこいっていう大人は突っ込まないわけだから、結局、ここに世代間闘争みたいなのが、まあ、出現してしまうと。なぜ若い人ばかりが死なないといけないんだ。なぜ年寄りが特攻しないんだ。というようなことで、革命が、当時流行りのソビエト革命が起きてしまう。というのが、まあ、現にあった。で、それは、最終的には、天皇陛下の地位さえも危ぶまれる。なんで天皇は特攻しないんだ。みたいなことを言い出すやつが出かねないわけですよね。だから、この、とにかく、まあ、特攻隊になったら、そんな長生きはしないんだから、その人たちがやさぐれないように、だんだん我に返ってこないように、神様扱いにして、ごちそうやお酒や女の子をいっぱいあてがって、そのみんなでご機嫌を取らないと、その何をしでかすかわからないぞっていうような、そういう問題なんですよね。つまり人間爆弾、人間ミサイルっていうのは感情をやっぱり持ってるわけだから、いくら感情を殺せと言ったって感情を持ってるわけだから、その撃ったミサイルが腹を立てて U ターンしてこっちに突っ込んでくる可能性はあるわけなんですよ。心を持ったミサイルっていうのは。だから、そのみんなでそのミサイルがまっすぐ敵にちゃんと最後まで突っ込んでくれるためには、すごくいい気分にさせないといけないと。そこで特攻隊はもう、まず生きてる段階から神様って特例的に生き神様。これ生き神様って天皇陛下と一緒ってことですからね。で、生き神様認定して、その、なんとかご機嫌をとってまっすぐ飛ぶようにする。というのが、この特攻のちょっと面白いところなんです。しかも、最初は海軍のエリートゼロ戦とか飛行機パイロットが特攻隊だったんですけれども、戦局逼迫の折から陸軍もお付き合いしてやるってなって、陸軍は数が多いわけですよね。で、数が多いってことは、この生き神様の量産体制が整うわけですよ。いっぺんに何百人とか何千人とかが生き神様になっていくと。で、そうなると、危ういのがまた天皇陛下なんですよね。天皇陛下は、日本で唯一の生き神様だったものが、戦局逼迫の折から、天皇陛下と同列ぐらいに尊い生き神様が、いっぱい増えるわけです。これは特攻してくれれば、全部死ぬんで、無害になるんですけども、生きてる間、つまり予備兵力として、備蓄されてる間は、生き神様が大勢うろうろしてしまうので、結構困るな、みたいなことですよね。だから、まあ、極論になるけど、その特攻隊員が、天皇陛下ぶっ殺して、俺が天皇やったるぞって言った時に、あなたも神様ですもんねって言わないといけないっていうわけのわかんないことになって、まあ、もののけ姫じゃないんですけど、結局、人にあらずんばあらずの人たちがどんどん増えてくると、騒乱状態になると。で、つまりね、にわかに総家だっているんですよ。まあ、本土決戦直前の日本がね。で、その、みんなが、もうお金も いつまで持っててもしょうがないし、で、食料も、溜め込んでてもしょうがないっていう中で、もうなんか、あれが始まる感じなんですね。カーニバルが始まる感じなんですよ。で、その、町へ繰り出したら、町焼け野原で、もう、戦後が始まってるんですよ。その、東京の、そういう、ああいう遊郭のある、なんとかっていうところあるでしょ？浅草じゃなかったかな。なんか、あるじゃない？有名な。ちょっと俺関西人だからすぐ出てこないけどさ。で、 ああいうところ行ったら、きらびやかなね、こう、エッチな街ではもうなくて、もう焼け野原なんですよ。で、そのバラック建ての中に、その、無理やりさ、残骸の中に、今僕らがよく見る大地震とか大津波でやられた街、あの景色の中に、無理やり焼け焦げた看板みたいなの建てて、みんなも生きていくのに精一杯だから、とにかく売春やってるんですよね。もう、誰でも、女だったら誰でも売春やってるっていう感じなんですよ。そこに兵隊が、わーって群がっていって、で、おばさんたちと、まあ、やるんだけど、もう、その、衛生状態も何にもないような、トイレも何にもないような状態ですから、相当やばいと。しかもその戦争で大勢死んで生き延びている人たちも、いわゆる被災者同然ですよね。今でいうとこの、もう本当被災者の避難されてる人みたいな状態の、もうおばさんたちが、兵隊さん兵隊さんって言って必死になって生き延びるために売春をやってる。で、若い兵隊たちももう、明日死ぬかもしれないから、とにかく童貞だけは卒業しておきたいと思ってそこへ突っ込んでいくんだけど、ええー、って、これはやばい、化け物だとか、鬼だとか、もうそういう自分のお袋より やばいっていうような人ばっかりの中で、なんとかそれでもこましな人はいないだろうか、みたいな、まあそういう、なんか冒頭というか、前半部分そんな感じなんですけども、もう面白いなと思ったのは、戦時中なのに、戦後が始まってるんですよね。で、東京も大阪も焼け野原になった時点で、その日本の、まあ田舎はまだ、ピンピンしてるけれども、都市に住む人たちは、家も家族も失って、あとは死ぬだけだっていう状態になってて、そのバラック建てを建ててなんとか一日一日を生き延びてるっていう状態だと、もうね、日本は負けたって過去形で言うんですよ。で、こんなんだから日本は負けたんだっていうその兵隊みたいな人がいて、で、寺田の方がね、いや、まだ負けてませんって言って、いや、まだ負けてないけども、みたいな会話があるんだけど、なるほどなと思ったよ。つまり、もう東京や大阪の人々、まあ生き延びた人々にとってはもう戦後が始まってんだよね。でも、まだ戦後は始まってない。戦争は続いてるから。で、この後、まあ、日本が降伏して、いよいよ負けるのか、まあ、そのまま意地を張って、日本民族は、まあ、全滅するまで戦うのか、それは 50-50 やなとか思って生きてるわけですけど、彼らにとって十分もう戦争には負けているっていうね、もう状態なので、戦後が始まっているし、ある意味そのバラック建ての中で生き延びた人たちっていうのが、もうすでにたくましいんですよ。だって家族がほとんど全部死んじゃって俺だけ生き延びたっていうような悲しい人たちなんだけど、それでも生き延びないからといけないからって言って、悪いこととかいろんなことをしながら、まあヤクザとかもやっぱり復活してきて、そういう中でさ、いわゆる三丁目の夕日みたいな下町人情コメディがもう始まってるんですよね。で、その僕らが阪神大震災とかで経験したその地震で町が破壊されたら、人々の人情で支え合わないと生きていけないから、急にみんなで会話をしなかったマンション暮らしの人たちが、近所の人たちが急に会話を始めましたし、そのようにして、なんか時代が巻き戻って、江戸時代の下町生活みたいなものが蘇ってくるわけですよね。で、その、いわゆる終戦も最後の半年間ぐらいの日本っていうのは、都市部においては、もう戦後が始まっていて、それは、なんていうのかな、もう国もない、天皇もない、もうあいつら、ただのゴミだみたいな、現に俺は家も失ったし、家族も失ったし、町は焼け野原で、もう今日食べるもののことしか考えられないっていうような人々にとって、それまでお題目で唱えてきた天皇陛下万歳とか、日本国万歳っていうようなことは、もう終わった、俺の中では終わったってなって、みんなヤクザみたいになってるんですよね。ゴロつきみたいになってると。で、ある種、それがパワフルだし、その戦争の期間、 ずっと日露戦争ぐらいからずっと続いてきた国家主義とか全体主義っていうその洗脳とか首輝から実はもう解き放たれてるんですよ。その焼け野原の中の日本国民っていうのはね。だからもう彼らはある種戦争終わってるんですよね。終戦、戦後もう生きてる。戦時中なのに、もう一番ホットな戦時中なのに、そのもう戦後を生きてると。で、あ、それちょっと面白いなと思った岡本喜八の見た、まあそういう、まあ終戦直前。で、そこに、こう、その主人公が、まあ行って、で、まあ途中いろいろあるんだけど、まあなんか童貞卒業して、で、特攻、対戦車特攻兵になって、次の場面が、多分、千葉か茨城の、砂浜が舞台になるんですね。で、これが九十九里浜だったら茨城県かな。で、千葉県にもあるかもしれない。砂浜のね、こう、いかにもね、ノルマンディ上陸作戦できそうな砂浜。ああいうとこに上陸してくるんですよ。で、日本は、上陸可能地点ってそんなには多くないんですよね。その砂浜ってまあまあレアな地形なんで。で、日本の場合全部海に囲まれてるけど、おおよそほとんどが、崖とか岩礁で、そういうとこは上陸作戦できないんですよね。だから、島国っていうのはありがたいもんで、敵が上陸してくる、まあ地点っていうのも、絞られてくる。で、一番首都東京に近いとこといえば、その、九十九里浜とかになるわけなんですね。で、敵が上陸してくるのを待ち受ける。寺田農さんが、モグラみたいに砂浜に潜って爆弾みたいなの抱えて、敵を待つ。で、そこでね、いろいろと、まあ、引きこもごもがあるんですけれども、先をちょっとあらすじ急ぐとして、結局、なんか別の情報が入って、また教官殿飛んできて、お前たち、なんか任務が変わってね、敵艦隊が接近しているらしいから、陸軍の、SS 特攻艇で突っ込むことになった。で、歩いていけって言われて、砂浜を今度走って、10キロばかり移動、まあ、5キロ先だったかな。そこに行くと SS 艇の突撃基地があるからって言って、そこを移動させられる。で、SS 艇っていうのは、いわゆる今のモーターボート、レースのモーターボートです。笹川良一財団の、モーターボートは、陸軍の特攻兵器だったわけですね。で、それの乗り手に、お前たちなったぞっていうことで、その寺田の方が一人荷物をまとめて、砂浜を走ってですね、その SS 艇の、まあ、特攻基地まで行くと。でそこはもう、もぬけの殻で一人だけおっさんが残っていて、まあ、そのおっさんは岡本喜八監督の、沖縄決戦でも一番いい役をやってたおっさんですけれども、そのおっさんが、いやもう、SS 艇はここには一個もないと。で、お前たち、ここに来たものは、さらに10キロ東へ行って、そこになんか、あれの、秘密兵器の基地があるらしいから、そこへ移動だ、みたいなこと言われて、寺田の方は、また、砂浜を走っていって、で、たどり着いた先が、海軍だったかな？その、光竜っていう、特殊潜航艇、特攻用特殊潜航艇の、まあ、基地だったみたいです。で、もう次のシーンには海の上プカプカなんだけど、なんか、駆逐艦に乗せられて、その駆逐艦、が、魚雷が余ってるから、その、魚雷にドラム缶をくくりつけられて、そのドラム缶の中に入って、その海の上に、こう、ポンポンポンって駆逐艦が置いていってくれたと。で、魚雷と、それにくくりつけられたドラム缶、その中に寺田の方が入って、敵艦隊が接近したら、そこをたまたま通りかかったら、この手で、この魚雷の方向を定めて、それで、紐をほどいて、それで、魚雷をスイッチオンして、敵艦撃沈しろ。つまり待ち伏せですね。海の上の待ち伏せ魚雷特攻要員になるわけです。で、海のど真ん中で、 あの、敵来ないねって言いながら、一人で、あの、待ってて、で、結局、あの、待てど暮らせど敵艦隊なんか、まあ、来ないわけですね。それで食料も尽きて、水も尽きて、もういよいよ、もう意識朦朧として、ってなった時に、この、一隻の船が近づいてきて、で、魚雷を放つんだけど、その魚雷なんかも壊れてて、そのままブクブクって沈んじゃって、なんだよって言ってたら、それ敵艦じゃなくて、ダンベ船だったと。ダンベ船というのは、うんこを、大量に積んで、それを海に捨てに行く、まあ、汚い船っていうのがダンベ船なんですけども、それが、まあもちろん上に人が乗ってて、あんた何してんのみたいに言われて、で、ここで鉄管待ち伏せしていたんです、みたいなの言ったら、へえ、あんたご苦労なこったね。戦争はもうとっくに終わったよ、みたいなことで、終戦から10日も経っていたと、いうことなんですね。で、みたいな。負けたのか、日本は、みたいなことで、で、あんたもご苦労だったね、みたいなんで、もう上がってきなよ、って言う。でも、ちょっともう上がる元気もないから、ちょっと引っ張ってもらえませんか、つって、もうその、海の上、太平洋の上だったのが、その、気がついたらもう東京湾の出入り口ぐらいまで来てたんですね。で、いいよ、って、ダンベ船のおっさんが、もやい綱で、こう、ドラム缶にくくりつけてくれて、で、ダンベ船が、ダンベ船自身も、なんかタグボートみたいなのに引っ張ってもらってました。ダンベ船っていうのは、ただの、なんか器みたいな船ですからね。で、まあ命が助かってよかったねと視聴者的には思うんだけど、その残念なことに、この紐が切れて、それでダンベ船の親父も気づかずにそのまま行っちゃって、次のシーンがもう戦後何十年も経った湘南の海岸で、若者がキャッキャウフフで、遊んでいると。で、そのモーターボートで、まあ贅沢な遊びをしている金持ちの若者たちがなんか海の上をぷかぷか浮かぶドラム缶があって、それをからかうように遊ぶんだけど、そのドラム缶の中には完全に白骨化した、まあ、骸骨がね、口を開けて、バカ野郎って叫びながら、たゆたっているというオチなんですね。つまり、まあ、そのまま死んで、何十年も海の上を、まあ、さまよい、そして湘南の海岸に流れ着いたというか、まあ、その辺にあるという、最後ファンタジーというか、科学的にはありえないですよね。やっぱり、さすがにその戦後2、30年も経って、ドラム缶がひっくり返りもせずに、台風とかにもね、あれせずに、そのまま浮いて、しかも日本近海にあるということは、まあ、ありえないと。まあ、逆に、あり得るとしたらもう北極海まで流れていって氷漬けになってるとか、まあ、アメリカ大陸まで流れていって、まあ、そこに漂着してるってことは、十分可能性としてあり得るけども、その近くにずっと何十年もぷかぷか浮いてるってことはまあないだろうと思うんで、そこはまあ岡本喜八なりのまあブラックジョークであり、こう戦争批判なんだろうなというようなまあ作品なんですよね。はい。でまああらすじを言えば、まあいかにもこの若い21歳のインテリ大学生が特攻隊員にさせられて、それでまあね、もうちょっとで戦争終わるっていうところだったのに、そのまま特攻で死んでしまったという、まあ悲しい物語っていうようなことだし、まあコメントとかレビューを見ると、やっぱり戦争は悲惨だなと思いましたとか、こんな悲惨な戦争を繰り返してはいけないっていう感想がもちろんあるんだけども、まあそれはそうだとしても、僕はちょっと違う感想をすごく得ました。というのは、まあ、岡本喜八はよくこれで批判もされるんだけど、面白いんですよね。それで、まあ、沖縄決戦でもそうなんですけれども、もう、いよいよ死ぬしかないってなったら、人間は、明け透けになるわけなんですね。で、まあ、沖縄決戦、有名な沖縄決戦という映画でもそうなんですけども、もう生き延びれないなって思ったら、もう、なんか腹をくくるっていうか、備蓄してた食料とかも全部食っちまおうみたいな、もう、最後突撃して死ぬだけだと思ったら、一週間分の食料を一日で食っちゃおうみたいなことになると、 パーティーになるじゃないですか。パーリーになる。で、それが、あるよねっていう。あのね、なんか卒業式のね、一日だけある雰囲気みたいな香りをね、その、終戦末期映画、僕好きなんですよ。で、岡本喜八監督で言うと、その、激動の昭和史、沖縄決戦と、あと日本の一番長い日っていうのも、まあ、ね、なんか国家中枢の話ですけども、あれももう大戦末期も末期の最後の一週間ぐらいでしょ。で、この肉弾もそうなんですね。で、ほんと終戦直前っていうの。あの時のね、から騒ぎみたいなのが、学校の高校の卒業式の日みたいな、もう先生に遠慮することなくなって、先生にタメ口でも先生が、追うってなるっていう。普段だったら、お前先生に向かって、教師に向かって何という態度だみたいに言って怒って、で、なんか廊下に立たしたりね、するところが、もう卒業してしまうと、管轄外になるから、先生が急に、ただの社会人になってしまって、そうですよね、みたいな。あれみたいな。あんだけ上下関係があった生徒と先生っていう関係が、一日でなくなるもんかねっていう、あの不思議な感覚ありますよね。うん。で、そういう感じですね。で、僕の好きな映画で、ヒトラー最後の12日間という皆さんもオタクも大好きな、あのドイツの映画がありますよね。あれもね、結局、もう、どっちみちドイツ負けるからっていうぐらいコテンパンにやられた最後の2週間ぐらいをやってるじゃないですか。あれもね、独特のね、楽しさがあるでしょ。つまり、ベルリンは東京と同じで焼け野原になったんですよね。で、その焼け野原になったベルリンでもなんとか生き延びた人たちは、こう、瓦礫をレゴみたいに組み立ててなんとかそこで生活しながら、その、最後に、まあ、一花咲かせようじゃないですけど、戦う準備をしていると。で、ヒトラーたちはその地下壕みたいな司令部に、まあ、モグラみたいに生活してるんだけれども、それでも、もう、そこで、その、ヒトラーたちを守ってる警護の親衛隊とかも、もうどっちみち終わりだなっていうことでさ、なんか、酒とかさ、食料とかさ、溜め込んでてもしょうがないから、なんかもう、結構贅沢な宴会をやったり、ダンスパーティーをやってるんですよね。で、場合によってはもう、瓦礫と化したその劇場でダンパをやったりとかしていて、あとその、普段真面目そうな看護婦さんの、従軍看護婦さんとか、綺麗なね、ドイツ人の、綺麗な従軍看護婦さんが、その、兵隊、まあ、近衛兵っていうのが、憲兵と一緒に、なんか、ウォッカかなんかを煽って飲んで、その、もう、女の子もおっさんも一緒になって酒盛りをしているって。で、これって戦前社会ではなかなかないと思う。女と男が、それも若くて綺麗な女の子と普通のおっさんが、普通にテーブルに座って普通に一緒に酒を飲むっていうことは、あまりないことだと思う。だけど、もう、無礼講になってるっていうか、細かいことはいいんだよっていう感じで、もう最後だからって言って、そこにあるうまい酒とかうまいソーセージとか、もう全部食っちまおうぜ、みたいな、あのノリね。もうやけくそになってるっていうか。で、これって、だんだん面白くて、つまり、もう、どうせ死ぬんだからやりたいことやろうぜって言って、乱行パーティーが始まって、あっちこっちで、もうみんなが見られるようなとこでもあっちこっちでセックスが始まったりするっていうのが、妙になんか、もっと学園祭、なんでもありの学園祭みたいな雰囲気で、これもビューティフルドリーマー、押し守りの世界じゃないですけど、なんか、夢のような世界ですよね。夢の中に出てくる、なんか気持ちいい世界みたいな。で、これがね、岡本喜八の、その肉弾でもちゃんと描かれていて、その、まあ、焼け野原になった、その東京で、もうほとんどの人が死んだような世界に、まあ、運よく生き延びた夫婦とかがいるのね。で、もう、生きていくためになんか泥棒みたいなことをしたり、人を騙したりして、 なんとかこう食料とかをもう戦後の闇市生活みたいなのを始めてるんだけど、そのなんていうのかな、旦那さんが日本の兵隊みたいなん で奥さんがなんか赤ん坊せたろってたと思うね。で奥さんは菅井金なんですね。で菅井金って当時若いだろうに、もうばあさんの風情を叩いてるんだけど、その決して美人でもない、女とまあ男がですね、夫婦なんでしょうね。で子供がいて、でもう家とか全部焼けちゃって、なんかねでかい坑道のね真ん中にね、そのやまあ焼け落ちた坑道なんだけど、一応屋根とかあるわけよね。で体育館みたいにでかいところにその家族3人がまあ住んでるっていうか、そのあまりにもねでかい施設なんだけど、もうポストアポカリプスだからそこに住んじゃってて、で芋とか羊羹とかね、まあがめてきたぞみたいな、軍隊の横流しとかそういうのでがめてきたぞって言って、で菅井金が喜んで、でそこでキスするんですよ、その男女がね。でその日本人とも思えないようなキスシーンが焼け野原の中でそのまあ行われるわけですね。でこれってあれでもありましたよね、この世界の片隅にでも、まあそういう夫婦のキスシーンありましたけども、なんていうのかな、このキスシーンっていうのがこう多分このここまで日本が負けてなければ、この夫婦は夜はね布団の中ではそういうことをするでしょうけれども、そういうなんていうのかな、野外でその普通の状態で、まあ、外人とかならするだろうそのキスを日本人がすることって多分ないはずなんです。まだ戦中だしね。で戦後でもそんなことは恥ずかしくてしませんよね。今でもなかなかしません。でももうなんていうのかな、恥も外聞も持っててもしょうがないし、今を生き延びてる、つまり東京で仲間内はほとんど焼け死んでしまった中、なんか運よく生き延びた夫婦と子供がその今生きていることを全力でまあ味わっているね。もう一週間後生きてるか分かんないっていう世界の中で、今日は生きれたから、またキスしようみたいなんで、もう人目もはばからずキスをする。っていうのが、あれ結構面白いよね。そうそう。なんだったら、そうそう。特攻隊の映画とかで、昼間とかに面会って言ってさ、奥さんとかが航空基地へ来て、それで、まあ、子供なんかを連れてね、こう、基地に会いに来るんだよね。もういよいよ、特攻、いつ死ぬかわからないから。で、昼間はそういう、その面会の奥様方で、まあ、行列ができているような、まあ、その特攻隊の基地。で、そこの基地の横に草むらがあって、その草むらに奥さんと子供を連れて行って、そこでちょめちょめが始まってるわけ。で、それ草むらの中、次々に、その、人の姿が見えるんだけど、つまり、もう何十組もの、その特攻隊員と、その奥さんが、赤ちゃんを肩脇にでも置いて、それで草むらの中で、いわゆる、なんていうの、青缶をやっていると。で、それが、結局、なんていうのかな、はしたない行為なんだけど、もう、はしたなくない。何言ってんの、もう、はしたなくないよ。もう、ことここに至っては、はしたなくないって言って、その、なんていうのか、もう、お互い様でしょみたいな感じで、その、もうすぐ横の人たちのやってる息遣いが聞こえるような状態でも、もう、そんなものを構わず、もう、今が大事だからっていうことで、その、ことをやっているっていう、シーンが特攻映画なんかには結構描かれるんですけれども、なんかねそういうのって人間ってたくましいし人間って素晴らしいなってちょっと思うところですよね。それはもうあたかも縄文時代とかまでなんか時間が巻き戻ったような感じすらして、その人間って本来こうあるべきだよなぐらいのことを感じてしまいますよね。で、まあそんなこんなでそのそう印象深いのがその場面場面が一個一個印象深くって、その 寺田の方はまずその休暇をもらって遊郭に童貞捨てに行く途中にあの古本屋に寄るんですね。で古本屋でなるだけこう長くて面白くて退屈しない、それでいて面白すぎない本はないですかって古本屋の親父に聞くと、あるよっつって聖書を勧められるんですよ。だからこりゃいいやって言って聖書をまあ買うんですけども、いくらですかって聞いたらタダだよって言って、え、なんでタダでいいんですか、実はね私はあのこの間の空襲で両腕持っていかれちゃって腕がないからさっつって、あのちょっとおしっこに行きたいんだよねさっきからっていうわけ、あーっつっておしっこをする手伝いを介護をすることによって、まあ本をタダでもらうんですが、その、古本屋の親父が、まあ、この間レビューした、小津安二郎の主役、サンマの味の主役をやっていた、お父さんの役をやっていた、竜智秀也という有名な人でしたけども、その古本屋の親父が、まあタダで本を売ってくれるんですけども、その古本屋自体が、バラック建て、まあ、いわゆる焼け野原の中に、無理やり作ったような古本屋で、で、もうそこに売ってる本も焼け残った、もうわずかな書物なんですね。で、それでもなんか、焼け野原の中にバラックがあって、バラックの中に数十冊だけ、まあ、なんとか見っけてきた、焼け焦げた書物が売ってる世界って、もうフォールアウト3みたいな雰囲気ですよね、すごく。ね、戦前の本みたいにして売ってる。で、でも、逆に値打ちっていうか、すごく今思うと素敵な世界というか、その、活字とか文字っていうものが、書物っていうものが、すっごく、愛おしくなりますよね。そういう、もう焼け野原の中の焼け焦げた古本屋があったら、もういくらでもお金なんか出しますから、これ売ってくださいっていう気になるっていうぐらいの、なんか、その本とかが好きな人、文明人にとっては、もう、本当はね、平安時代とかだったらさ、ああいう紫式部の書いた本とかがさ、家が買えるぐらいの値段で取引されたっていうけど、もうそういう、その、それぐらい値打ちあるよねって、そういう文化的な人にとってはね、もう必要なんだっていう感じで、まず古本屋のシーンがあるんですよ。で、その古本屋の親父がもう腕がないからおしっこ手伝ってって言って手伝って、で、その古本屋の親父がね、あんた今から遊郭行くんだろうつって、わかりますかって、私もね、もう覚えがあるんだけど、その、初めての時っつうのは、あれでしょって、こう期待と不安が顔の上でがっぷり四つを組んでるよって、そういういきなり言い方はやっぱ江戸っ子だからするんですよね。で、あ、そうですかっつって、で、最初が肝心だからね、最初がって言って、最初がね、なんか鬼とか化け物ではいかんよって、最初はやっぱり観音様でないとねみたいなことを言うんですね。いや、古本屋の親父がたら、お父さんって言って、ただいま戻りましたって、ばあさんが帰ってきて、ばあさんも生きているんだよね。で、ばあさんがいつもおしっこの手伝いをしてくれてるから生きてるんだけど、その、あれを今手伝ってもらったとこでね、つって、ああ、もうすいませんね、とか言って、おばあさんが、出てくるんだけど、おばあさんが、もう、いかにも元美女っていうか、ものすごい綺麗な人、女優さんなんだよね。そのおばあさんが出てきて、ああ、観音様だって、その、寺田のが言って、そう、わしの観音様じゃよ。だから今もこうして生きとる、みたいなことが、もう、その名場面ですよね。もう、そのオムニバス形式みたいになってるんですよ。もう名場面で、その両手吹っ飛ばされて、ね、おしっこも一人でできない、もう生きてるのが辛いじいさんが、古本屋のじいさんが、絶望していないと。なぜ絶望していないかっていうと、観音様みたいに綺麗で優しい、その奥さんがまだ生きているからだっていうことですよね。もしその奥さんも死んでいたらどうだろうとか考えると、もうたまんないよねって、生きていたくないよねって、思うぐらい絶望したかもしれないけど、 その愛する人が一人でも生きてるってだけで、わしゃ、おしっこ一人でできないぐらいの状態でも、まだ、ニコニコしながら生きておれる。っていうような、もうこれ、戦後下町人情コメディなんですよ、やっぱり。で、もう戦後が始まってるんだよね、戦時中から。で、なんか勇気もらえるじゃん。で、遊郭に聖書を持って遊郭に突っ込んでいったら、まあ、案の定、化け物だらけなんですね。で、雨がめっちゃ降ってる中、もう男たちが群がっている、もうバラック建ての遊郭に、その女たちが、もう化け物みたいな姿で待ち構えていて、で、主人公も、この、なんか、一人セーラー服のすごい綺麗な女の子がいて、で、夢のような気持ちで声をかけたらね、さしてくれるみたいな話で、嬉しいんだけど、その女の子は、遊郭の娘さんで、親が空襲で全部死んでしまって、今やおかみさんをやってると。で、おばさんが出てきて、さっきの子はあんた、この店のオーナーであっては、やるのは私だよつって、ええー、みたいなんで、まあ、主人公は、がっかり一本な、まあ、童貞卒業をしてしまうんです。雨の中、もう、あんなのは、化け物だクソーとか言って、ろくなもんじゃねえって言って、雨の中、まあ、走っていったら、ちょうど雨の中、向こうから、走ってきた女学生とばったり出会うと。それが先ほどの、自分がいいなと思った、遊郭の女将にして、この映画のヒロインの、美人の若い女学生、女子高生の女の子なんですよね。女優さんの名前わからんけど。今いる女優さんにも顔似てます。で、すごい可愛くて綺麗なアイドル顔の女の子と出会って、で、その子もインテリっていうか、まあ、勉強家なんですね。で、勉強家同士がちょっと気があって、で、近くに防空壕があるから雨宿りしましょうって入って、だその防空壕はなんと、その娘さんのお父さんとお母さんと5歳の弟が虫焼きになってここで死んだのっていう東京大空襲で、ひどい死に方をした、その防空壕に、まあなんかお墓参りなのか知らないけど、たまたま来ていたんだよね。そこでばったり出会って、で、雨宿りだって言って、その防空壕の中に2人で、まあ入ると。で、その、いくらか話をして、で、なんていうのかな、その後ね、こう、その、エッチするんですよ。その、雨に濡れたから、こう、体が冷えるから、防空壕の中にちょうど毛布が置いてあって、その毛布でお互い体を隠しながら服を脱いで、で、濡れた服をね、こっちに置いて、お互い裸で毛布にくるまってお話をするんですよ。で、そうしたらもうだんだん雰囲気が高まっていって、二人は、セックスをするんですね。つまりこの主人公は、童貞卒業とは、の、あれではなかったけども、その、二人目に知った女性っていうのは、その、なんていうのかな、すごくアイドルっぽい、すごい若くてピチピチの、綺麗な女の子とエッチすることができたわけですよ。で、これ、なんでこれが必要かっていうと、これが、なければ、この映画は、主人公が、なんていうのかな、ただひたすらかわいそう、21歳の若い男が、そのお国のためって言って、特攻で死んでいくのは、ただひたすらかわいそうで、せめて最後に命拾いして、生き延びる、まあ、ハッピーエンドならまだしも、死んでしまうわけですから、この、本当に、もう、もう怒りやる方ないぐらい、なんかモヤモヤしちゃう映画だと思います。ところがこの肉弾で、そのすごい綺麗な若い女の子と夢のようなエッチを一回できるんですよ。で、これが結構冒頭の辺で一回するんですよ。で、それがあると、もう死んでもいいって決心がその主人公はつくし、見てるこっちもそうなんですよね。見てるこっちもね、人ごとながらね、やっぱこれは男だからそう思うのか知らないけど、一言ながら、やっぱり、最高に若くて綺麗で、タイプな女の子と、一回できれば、その後どんな死に方をしても、そこそこ満足して死ねるっていうか、帳尻が合うって感覚があるんですよね。これ不思議ですよね。だって別に、 子供を残したわけでも何でも ないんですよ。その女の子も実はその後死んでしまうしね。で、その、オスとして見れば、相手がブスであろうと何であろうと、子供を残せれば、まあ、いつ死んでもいいっていうか、まあ、その、自然界の動物なんかはそうですよね。子孫さえ残せれば、まあ、その後自分が食い殺されても本望だってことですけれども、人間の男はちょっと違って、その、なんか自分の思い描く理想とするような相手と一回エッチをしたい。それができなければ死んでも死にきれないっていう生き物なんですよね。で、これって、現代においても多分あって、その、お金持ちとか権力者になった人でも、その一回がない人ってやっぱいると思うんですよね。そのお店とかでエッチなことをしてもそれではないんだなっていう、その俺が求めている一回はこれじゃないんだって。これ人それぞれ性癖などもあるでしょうから、もう俺は明日死んでも今死んでも悔いはないぞっていうようなエッチを一回できているかできていないかなんだと思うんですよね。その意外とその1回は達成できるの難しくてね。で、それってまあ僕の場合はあるんですけど、なんていうのかな、この童貞か童貞でないか問題じゃなくて、童貞処女の問題じゃなくて、その最高のエッチを1回でもできれば、なんか人間はね、こう、気が済むんですよね。で、つまりこの映画では、主人公はもう痩せ細った兵隊なんだけど、一回だけすごく綺麗な女の子と、もう敗戦直前のひどい焼け野原の防空壕の中で、しかもそこで何人も焼け死んだという恐ろしい場所で、その、一回エッチをできるんですよ。で、これを見た、まあこっちは、もうこの映画ね、もう結末大体分かってると特攻で死ぬんでしょって、もう悲惨だよねって、戦争が嫌なのは俺はもうお前よりよく知ってんだって思いながら見てる視聴者たちが、おー、意外といいこともあるんだねって思えるわけよ。で、まあこんだけの可愛いこと一回やれたんだから、まあ、悔いはないかみたいな感じで、その後そんなストレスなく見れるんだよね。で、いよいよ、その砂浜のシーンになるんですけど、砂浜、九十九里浜に穴掘ってずっとやってるシーンが結構シュールリアリズムで、なんかね、こう、外国の映画とかにも、まあ、あったりね、砂の女とかでもそうなんですけど、砂丘とか、砂漠を舞台にした映像作品とかって結構面白いですよね。というのは何か無駄なものが何もないので、そして白っぽいでしょ。映画でも白黒映画なんですけど、砂浜とかその砂丘って綺麗に映るんですよ。それからなんかもう砂漠が舞台の物語って、星の王子様とかもそうだと思うんだけど、こうね、本当にシンプルな世界で、ゲームを作るにしてもね、まあ、砂の惑星デューンって SF 映画もそうじゃん。で、砂しかない世界って過酷なんだけど、逆に、なんていうのかな、哲学的というか、もう何もないから、天と地と砂しかないみたいな、そういう世界って、こう、哲学的なんですよね。で、しかもこれ海が、砂浜ですから、目の前が、まあ、海があるわけですね。で、その、浦島太郎の、まあ、スタート地点みたいな、この、九十九里浜の美しい景色を舞台に、ただひたすら穴を掘って、敵戦車が上陸してくるのをただひたすら待っているっていう、シュールもシュールな時間が流れるパートになるんですけども、これが、なんともいいんですよね。その本当にのどかなシーンがずっと続くんです。でね、ここでまあいろんなね、まあ小学生とかに 地元の小学生に出会ったりね、なんかいろいろするんですけど、僕は一番印象的だったのは、なんか穴掘って待ってたら、な向こうから女が3人歩いてくるんですよ。で、その女がもう女学生、女子高生なんですよね。で、女子高生3人組が赤十字のマークの腕章をつけて、真っ黒なものすごいかっこいい制服を3人が揃いのを着て、でなんか喋りながら歩いてくるんですよ。これがね、あれなんですよ、あの大戦末期に日本軍が募集した、そのこれ俳優の柄本明さんのお母さんがそれだったって言うけど、あのね、女の子たちを募集した、防空司令本部要員っていうのだったと思う。で、それがね、ドイツのヒトラーユーゲントみたいな、かっこいい制服と、かなりいいお給料を与えられる、エリート職業で、もちろん勉強とかできないといけないんだけど、女の子たちを、防空司令本部に集めて、で、その、当時世界で最先端の防空、日本本土防空システム要員として、こう、地下司令部みたいなところで働かせる要員ね。よく戦争映画とかで、作戦総司令部みたいなところにでっかい、壁にでっかい地図があって、そこに将棋の駒みたいなやつを、こう、棒でこう押して、で、ツートトツートト、ジキジキジキジキっていうところで女の子たちが立ち働いてるって、ああいう感じの。で、その、いわゆるね、制服が、なんか、ドイツ張りにかっこいいんですよね。それ史実ですよ。その黒い、セーラー服みたいな、ちょっと違う。今の、AKB とかアイドルたちもなんか軍服みたいな制服、みんな着るでしょ、乃木坂とか。で、ああいう感じの、もう本当に、後のアイドルの制服みたいな、その制服を着た3人組の女の子が、砂浜をずっと歩いてくるんですよ。で、なんかいろんな話をしながら、歩いてくるんですけど、その穴にこもってるネズミっていう、その男を見っけてね、それで、あら、あそこにいるのは、天の、モグラの御事ではなくて、みたいなこと。そう、そうだわね。あれは、穴を掘っているから、雨の、モグラの御事よ、みたいなこと言って、で、どうするどうするみたいな、三人の女の子たちが、どうするって、そりゃ、やるわよって言って、で、誰がやるのって言って、三人いっぺんよって言って、なんだろうと思ったら、その女の子たちが引き返してきて、その、モグラを襲ってですね、主人公を襲ってですね、その、セックスをしようとしてくるわけですよ。で、すごいでしょ、もう、なんかひっくり返った世界なんですよね。その、三人の、赤十字のマークつけてるから、一応あれ、最前線の従軍看護婦ってことなんだろうけど、もう彼女たちも、もう命は、もう風前の灯火だから、刹那的になっちゃってるっていうか、もう恥も外部も捨てていて、ただ女の情欲っていう、その本能だけでほぼ生きていて、お腹が空いたっていうのと男とやりたいっていうのだけで生きてて、その、日本兵が穴にこもって、退屈そうにしてるから、4P 追っ始めましょうって言って、そのモフラーを襲うんだよね。で、そのモフラーは、一応もう、一番いいセックスはし終えてるから、もう結構でございますって、穴の中で、頑張ってると、その砂浜の向こうから、うわーって、ふんどし一丁の日本の男たちが、うわーって竹割り持って、四五十にうわーって、この、走ってくんのよ。で、女の子たちがびっくりして、ああ、あれはさすがに数が多すぎますわって言って、海の方に逃げて、で、その竹槍持った日本兵、その男たちは、この、なんていうのかな。要は、地元の青年たちが、これまた米軍が上陸してきた時に、竹槍一本で突っ込むっていう、もうほぼこれも特攻ですよね。特攻なんですよ。で、その女の子たちが、あれは、雨の竹槍の御事たちですわって言って、バーで逃げるわけ。で、その、うわーとか言って、男たちが走ってるシーンが映ると。で、夜のシーンに、そっから夜になって、その、主人公が、 外を見ていると、そのさっきの赤十字をつけた女の子3人があの砂浜をまた歩いているんですね、月夜の晩かなんかに。で、あれは昼に見た雨の赤十字の姫たちだって言って、なんかナレーションかなんかが流れるんですね。で、ふと目を転じると、こう砂浜の砂丘のこうほふく前進というかしながら、竹槍を持った男たち 4,50 人がこうふんどし一丁でこうほふく前進で砂浜をこうにじり進んでくるのが見えるんですね、夜に。で、あれは雨の竹槍の御事たちだな、ワニザメだって言って、で、そうそう、で、ウサギが3匹、ワニザメたちが 4,50 匹、あ、これは稲葉の白ウサギだなって、ここがね、神話の世界なんですね。あの主人公が地元の小学生からサツマイモをふかしたのをプレゼントでもらうんですね。で、それが白いあのサンタクロースの袋みたいなのに入ってるのをもらう。で、それを肩に背負って自分の穴に帰っていくときに、ナレーションというか一人語りで、その大国主の御事の話をするんです。で、大国主の御事というのは大黒様ですから、もちろんあのサンタクロースみたいなプレゼントを入れた袋を背中にせたらって、まあ、あの、歩くんですね。で、その大国主の御事が、お兄さんたち兄弟の荷物を全部持たされて、稲葉の浜を、まあ、歩いていた時に、その、泣いているウサギを見かけて声をかけたら、ワニザメたちに、あの、皮を、生皮を剥がれて、体中痛くて泣いておりますみたいなんで、それを助けるという有名な、日本人なら誰でも知ってないといけないエピソードがある。まあ、これをうちの両親は知らないんですけれども。で、そこにかかっていて、その主人公が袋を背負って穴へ戻ってくるのは、まさに大国主の御事。この一場面が始まる。で、穴に帰ってみると、その砂丘の上に、赤十字、天の赤十字の姫君たちが3人、あれはウサギだって言って、ウサギのように3人の女の子たちが砂丘の上に立ってると。それに下の方からにじり寄ってくる 4,50 人の竹槍を持った男たちは、あ、ワニザメだ。ワニザメっていうのはワニっていうのは九州でサメのことをワニって言うんですけども、そのワニザメが砂浜をにじり上がってくると。で、あの、ワニザメの男たちはその一斉に放棄して駆け上がって、その3人の女の子たちに群がるんです。で、3人の女の子たちはキャーキャーって言いながらもちょっと嬉しそうに逃げ回って、で、女の子1人に対して男10人以上ですから、あの、大変なことになるんですけど、もう海の中へこう女の子は逃げて、それを男たちが追っかけて、でまた砂浜へ連れ戻して、もうなんて言うんですかね、集団レイプみたいなことなんだけど、女たちもあんまり嫌な顔をしないっていうような、もう乱痴気がその場で始まるんですね。で、これがその神話の一場面として描かれていて、これ結構あれでも描かれているんですよ、あのあれの安彦義和先生の漫画のナムジでも描かれているんですけど、これあの大国主の御事がそのウサギをこう生皮を剥がれたウサギを助けるエピソードって、まあ、絵本みたいな世界で、語られるんだけど、でもちょっと想像力を働かせば、確かにこれは何かのメタファーなんじゃないか。つまりウサギっていうのは洋の東西を問わず女性の色っぽい可愛い女の子の印象がありますよね。で、それはあのバニーガールがまさにそうですよね。そしてウサギは多産の象徴と言われて、淫乱の象徴とも言われています。その稲葉のまあ、白ウサギでも、このウサギがサメたちを騙して、それでサメたちにキレられて、そういう目にあったっていうのは、レイプを想像させるんですね。で、その稲葉の砂浜をなぜ大国主の御事は歩いていたんだろうっていうと、稲葉っていうのは鳥取県です。で、あの鳥取砂丘の話ですね。で、鳥取砂丘をなぜ歩いていたかっていうと、 島根県の人が歩いてるんですよ。大国の人の見方は、見事は島根県の人です。で、島根県の、まあ、いわゆる王族が、お兄さんたちが先に行って、弟は荷物があんまり重いもんだからゆっくりゆっくり歩いてたら、砂浜、まあ、鳥取砂丘のところを歩いていたらということなので、兄貴たちは前の方もとっくに進んでいった。なぜ、島根県の王族が鳥取砂丘を歩いているのかっていうと、これは、その、あれの人の解釈も、安彦義和の解釈もそうだし、僕の解釈もそうなんだけど、これは侵略戦争をしている一場面だと僕は思うんですね。なぜなら、島根県と鳥取県って、県境に大山というすごい山があって、全くこう、隔たっている、すぐ隣なのに、すぐ行けるような雰囲気じゃないんですよね。その山が目隠しになって、なんかワールドの端になっちゃってて、その向こうとこっちっていうのは別世界なんですよね。でも、だから、その、自然地形によって分断された鳥取県と島根県っていうのは、二つの国なんですよ。別々の国。その別々の国に行ってるってことは、戦争をしてるんです。で、現に、その、稲葉、鳥取県では、そうやって侵略戦争の跡が残っていて、虐殺された人々の、まあ、遺骸とかが発掘されたりもしています。それに、未だに鳥取県と島根県は、文化が違うし、仲も良くないんですよね。ということで、おそらく島根県の出雲王国が、その、最初の仮想敵国で最初に植民地にしたのは鳥取県の稲葉の国だろう、ということなんです。そうすると、稲葉の白ウサギっていうのは、稲葉の女の子で、そこにワニザメたちが攻め込んできて、その、もう、皮を剥いて赤裸にして、泣かしたっていうのは、これは戦争に伴うレイプ強姦っていうものを、まあ、想起させるものがありますね。で、まあ、そういうことで、稲葉の白ウサギが、この、ちょっとエロチックな話として、まあ、思うよねっていうのは、まあ、日本人の基礎教養なんですけれども、それにかかっていて、その、赤十字の、雨の赤十字の姫君っていうのを、この雨の竹槍の命たちが一気に襲うというのも、その、ただの強姦レイプではなくて、女の子たちも誘ってる部分があるわけですね。つまり、なぜこんなことをしてるかっていうと、女の子たちもそうだし、この、ふんどし一丁の男たちも、もうアメリカ軍が上陸してきたら、もう突っ込んで死ぬか、女の子たちの場合は自決させられるっていうことは分かってるから、もう、命が長くないっていうことが差し迫っている中で、若い子たちが、とにかく命を燃やしたい、セックスをしたい、という気持ちがあるから、もう国の、あれ、まあ、ルールとかしきたりとか、その、恥じらいとかいうことをね、もう全部売っちゃってしまって、性の、なんていうのかな、爆発に身を任している。つまり、もう戦後は始まっているんですよ。やっぱり。そこがね、もう終戦直前のね、なんかね、騒乱状態でありね、なんかもう、終わらない学園祭の、まあ、準備、学園祭の前日が終わらないんですよね。うるせえ奴らでは。そういうね、なんかね、この卒業式のその日がずっと繰り返すみたいな、なんかふわふわした、そわそわした気持ちがずっと続いて、今日だけは何をやってもいいんだみたいな。昔で言うとお祭り、田舎のお祭りなんかは、そのお祭りの夜だけは男女が、まあ、乱交パーティーしても許されるみたいな、地方がいっぱい今でもあるかもしれませんけど、ああいう雰囲気ね。夢のような一日一夜が、永遠、まあ、アメリカ軍が上陸してくるまでは延々繰り返されるっていう、そういうのを描いてると。で、さっきから、雨の赤十字の姫君とか、雨の竹槍の巫女とか、雨のモグラの巫女って言ってますよね、さっきから。これ映画の中で実際言うんですけども、なんだかわかりますか？これも、日本人としての基礎教養あれば説明不要なんですけど、神様ネームなんです。日本の神話で雨のうずめとか、雨のぬぼことか、雨のなんとかのみこととか、 いう神様の名前が、あの日本神話の最初の方にいっぱい出てくるんですけれども、これ何を意味するかというと、天孫族の証なんですね。で、天孫族っていうのが、日本の天皇家の、その、まあ、ご一族、ご先祖様の名前で、アメノっていうんですよ。だから、日本の天皇の一番のご先祖様は、イザナギ・イザナミの神という夫婦神で、これ、兄弟でありながら夫婦神っていう、イザナギ・イザナミの御事はご存知でしょうけれども、名字はないのっていうと、名字は天野なんです。天野さんなんです。で、その、高間ヶ原というところに住んでいる、まあ、天孫族っていうものが、実際どこが高間ヶ原のなのかはロマンがある謎なんですけれども、とにかく、雨の何々の御事とか、雨のぬぼことか、雨の、うずめっていうふうに、雨のっていう、まあ、名字がつくんですね。この名字と言っていいのか、一族名と言っていいのかよくわかりませんけれども、とにかく雨のってつくんですよ。で、この映画の中で、雨の滝槍の御事たちよとか、雨の赤十字の姫君たちとか言っているっていうのは、わかりますか？もう神様になってるってことなんです。つまり、主人公は雨のもぐらの御事よって言われる。つまり、対戦車特攻兵である主人公はもちろん、生き神様として認定されておりますし、その竹槍を持って敵に突っ込めと言われている地元の若者たちも、もうお前たちは神様なんだからって言われて、だから、雨の竹槍の御事ねって女の子たちが言うわけですね。そして女の子たちは男たちから、あれは雨の赤十字の姫たちだなっていうのは、その女の子たちももう米軍が上陸してきたら自決するって決まってるから、もう神様だっていうことで、同じ神様なんだったら、まあ、天孫族だろっていうことで、雨のって、お互いつけて呼び合っているっていうことで、これ神様の話になってるんですね。つまり、もうここに出てくる登場人物が、ほとんどみんな神様なんです。で、その神様が砂浜でなんか集団セックスをしたり、してるっていうのは、もう神話の世界なんです。後世に語り伝えられる場合に、もう神話の世界として語ることができるよっていう、すごい話になっているんですね。うん。で、最後のシーンで、ダンベ船に、まあ、見つけてもらって、救助されると。だけども、もう体力が残ってないから、船に上がれないから、ドラム缶の中にいるから引っ張ってって頼んでしまうわけですね。ダンベ船の親父はね、甲板に上がってきらっしゃいって言ってくれるんだけど、もう、私はドラム缶の中にずっといたもんだから、もう横に なれない、縦にしかなれないから、ドラム缶ごと引っ張ってくださいって言って、しょうがねえって言って、紐をもらって、その紐をくくりつけたら紐がちぎれて死んでしまうんですけれども、ちょっと皆さん、なんで甲板に上げてもらわないんだよって、手引っ張ってもらっても、もう甲板に上げてもらえば死なずに済んだじゃんって思いますでしょ。でも、これは意味が多分あるんですよ。つまり、ダンベ船なんですよ。ダンベ船っていうのは、この、うんこを大量に糞尿を積んで、沖合まで出て、そこで、まあ、海に糞尿を捨てるという、汚い仕事をさせられる船で、まあ、それに乗ってるおっさんはいかにも非差別のおっさんって感じなんですけども、それは、なぜダンベ船を、岡本喜八はダンベ船をそんなところに出すのだろう。で、臭いんですよね。だから、主人公も、なんだ、臭い、臭いとか言うんですけども、その、戦争側って、まだ10日しか経ってないのに、あ、ちゃんとダンベ船が出るんだっていう驚きもありますけれども、その、東京の生き延びた人たちの、糞尿を満載したダンベ船が、東京湾の沖まで出てきて、糞尿を捨てるシーンがあるんですけど、つまりこれはね、汚いですよ。汚いシーンなんだけれども、生きてるってことなんです。生きてるってことなんです。死体は、死んだ人たちはもう、うんこをしこしませんから、 生きてる人たちがうんこおしっこをするわけですね。つまりあの嫌な匂い、おしっことかうんこの嫌な匂いっていうのは生きてる証ですよね。ですからこのダンベ線っていうのはその生の塊なわけです。生きている人間のその出す匂いのか、それを凝縮したものを、つまり東京という街のその息吹を一身に詰めて、それを海に捨てに行くという、もう命の船なんですね。だから、救助に来て、救助してくれる船がダンベ船だっていうのは、それは命の船だから、何も間違っていないんです。でもここでなぜ主人公は、この命の船、助け船にちゃんと乗らなかったんだろう。ドラム缶で引っ張ってくれ、紐で引っ張ってくれなんてことを、アホなお願いをなんでしたのかなっていうと、それはわかりますか？もう神様になっているから。つまり、神様は、日本の、これも日本人としても、まあ一般教養ですけれども、汚れというものを嫌うんですね。で、汚れっていうのは取りも直さず、うんこ、おしっこ、血液。で、これらが、まあ、臭いので、神様は嫌うわけです。神様は清らかな存在なので、神社とかでもそうですけれども、トイレのことを不浄と言いますが、その、うんこ、おしっこが大嫌いなわけです。ですから、この主人公の寺田能はですね、意識朦朧としながらもですね、ダンベ船に上がることをお断りするんですね。でもほとんどの視聴者がなんで断るんだよ、バカって思うわけなんですけれども、お断りしてしまうのは、もう主人公が本当に神様になっていたからと考えられます。つまりもう死んでいたと。ね。だからこれはもう夢の世界なんだけれども、主人公はとっくに、だって10日間も海の上漂流して生きれるわけない。食料は3日分しかないですからね。で、戦争が終わってもう10日っていうんですから当然生きてないはずなんですね。なので、もう死んでしまって本当に神様になっているから、ダンベ船には乗れないのよって言って、その命の船には乗れないのって言ってお断りしてしまうっていうような、描写だったんだと思うし、その神になるっていうことはそういうことで、もう命の世界には戻れないっていうことですよね。つまりそのこの映画の冒頭でお前たち明日から神様なって言われて、急にごちそうとかお酒とかまあ女性でも急に扱いが良くなって、で、まあ、どっちみち死ぬんだからっていうことで、その、まあ、ちやほやされるんだけど、でもやっぱそれは死ぬからなんであって、死んで片付いてくれるから、もう最後にいい思いさせますよっていうことで、みんなが大接待してくれるわけなんですけれども、その代償として、やはり、死ななきゃいけないわけですよね。で、死んで神様に、生き神様から本当の死んだ、本当の神様になってもらわないといけないわけですね。ですから、もう、その、最初はね、その、明日から神様だって言って遊郭とか行きますよね。遊郭は当然汚れですし、セックスするということはもう命のところに、命の現場にいるんですけど、あれも考えてみれば、神様になる一日前なんですよ。明日から神様になる。だから、一日前には、その人間と神様の間でエッチができるんですね。で、神様になってからは本当に主人公は一度も汚れを知らないんです。で、つまりそれは岡本喜八が描いたあの肉弾という映画は、ある意味で非常に神話を意識していて、その特攻兵とか特攻に行った人たちっていうのは、まあ僕たちは嘘で神様に祭り上げて、まあおだてて特攻させていたのは確かだと。だけれどもあの人たちは本当に神様になっているんで、本当に尊い のですよっていう、その岡本喜八は戦争に負けたからって戦前に言ってたことは全部なかったことだ、インチキだったって言いたくないんでしょうね。その特攻で本当に死んでしまった若者たちは本当に神様になったんだというふうに、ちゃんと彼らの尊い犠牲を、その戦後生き延びた我々も神様ありがとうございます神様って言って、手を合わせて感謝しないといけないぞっていう気持ちを持ってると思います。これが単なる反戦映画ですと、こういう嘘で若者をおだててミサイルみたいにして殺していって、でもその実全部嘘だったんだぜみたいな、お前らみんな騙されてただけなんだぜみたいな、そういう反戦映画っていうのが、その反体制的な反戦映画の特徴ですよね。ね、それを信じて死んでいった若者もただの犠牲者でただのバカだったんだよみたいになっちゃうと、そんな映画って本当不愉快じゃないですか。不愉快なだけの映画になりますよね。ところがこの肉弾というのは、主人公に夢のような初体験をちゃんと提供したこともそうだし、その後その綺麗な砂浜で、九十九里浜の清らかな真っ白な砂浜の中で彼をずっとその待機させたこともそうだし、その最後までなんていうのかな、こう綺麗な映画として僕は見れましたね。で、中にさ、やっぱその特攻に行けって言ってるくせに自分たちは特攻に行ってない大人たちも描かれていて、それはやっぱり醜く描かれている。だから田中邦衛とかの教官は、その鬼の教官で生徒たちを特攻に行かすんだけども、自分は手榴弾が足元にポトって落ちたらもう地面に突っ伏して、でもう1分でも10分でもずっと爆発しないもんだから、ずっと伏せて震えていると。どんだけ命惜しいんだお前はっていう中年として描かれているし、あと主人公の回想シーンで、まあ戦争に、まあ学徒出陣という時にお父さんと別れの挨拶した時、これが天野なんとかでしたけどね、お父さんが地元の有力者みたいな人で金持ちみたいなんですね。で、お母さんが、これ、自分の母親ではなくて、若い、自分と3歳しか違わない、綺麗な女の人が、この今のお母さんなんですよ。その、血のつながらない義理の母親は、その、泣くふりをしながら、顔を背けて、まぶたの下のニキビを潰していたって言うんですけど、それって、まあ、いわば、泣き真似をしているわけですよね。その家の長男が、特攻で死ぬっていうから泣いて見せてるんだけど、でも自分の血のつながらない、ね、自分と3つしか年の違わない男なんて、まあ、死んでくれた方がいいわけですよ。なぜなら自分がこれから産む子供がこの家の財産を全部継げるわけだから、そういう目の上のたんこぶであるやつは死んでくれた方がありがたいというおぞましい現実があって、で顔を背けながらニキビをプチッと潰したっていうのが、いかに浅ましい女でございましょうっていう風に描いてるわけですね。つまりこのお父さんも、そしてお母さんも、そして、他の教官とか、その特攻に行かせた日本の大人たちで、その後もおめおめと生き延びた奴らは徹底的に叩きたいっていうのは、岡本喜八の、まあ、その、思想の中にあると思いますね。僕にもあるけども。で、これを見て僕は思うのは、反戦映画っていうくくりがよくね、いろんなものでされるんですけど、いや、違うだろうっていうのをよく感じるんですよね。というのは、これは反戦映画というより反日映画なんじゃないのと。その日本の社会とか、その大人が偉くて若い者は大人の言うことを聞かないといけないという儒教的なものへの批判や、こう 社会制度への批判だとすると、そのこれはこの間見た小津安二郎のそのサンマの味が、実はあれも日本文化批判だったっていうこととつながるんですけれども、だから反戦とか反何々で言うならば、もう反日本文化映画というその反骨精神のある映画だとは思うんだけど、じゃあ戦争を、戦争が悪いって言ってるんでしょうかね。僕はそう思えないんですよ。あの戦争が悪いって言ってないですよ。だってそれはさ、特攻に行く若者は神様であり美しいものだって言って鉄頭鉄尾描いていて、そしてしかもその戦争でいよいよ国が滅びるぞっていう前夜は学園祭の前の日みたいなものすごい高揚感の中にあるわけですね。で、そのなんていうのかな、戦争自体が、まあ極論になるんですけども、むしろ戦争は悪くないと。で、悪いのはその戦争の時に露骨に出てくるんだけど、もともと日本人が持っている悪さ、だから大人のずるさは、まあ、若者はピュアで大人は濁っているっていう、まあこれはどこの国でもそうだろうけど、そこがまあ反何々っていうならば反人間なのかもしれないけど、そのやっぱり大人が悪い、そして若者は美しいっていうことをまあ描いてると思う。でこれはガンダムの富野のガンダムもそうなんだよね、常にそうなの。で富野のガンダムも反戦映画じゃないですよね、どう考えても。だってそんなに戦争が憎いんだったら、もう戦争ものを作らなきゃいいだろうって、明らかにお前戦争好きだろってみんな思うでしょ、そのガンダムでも。そうなので反戦が本当にガチの人はその戦争映画撮らなきゃいいんだって、多分戦争は好きなんだよね。そうで、でもそれを言っちゃうと、まあバカどもが戦争を好き、悪い奴らだってすぐ言って叩いてくるから、まあ大っぴらには言わないけど、戦争自体は全然嫌いじゃないと。だけれども一番嫌なのは、その日本人のその社会が嫌だから、だから戦争は嫌ってことになるねって。なぜならば戦争をするっていうことは日本社会がみんなで戦争をすることになるんで、そのとんでもない、まあ、社会が悪い状態だと、何遍やっても負けるって。何遍やっても、ずるい奴らばかりが得をして、ピュアな人たちが犠牲になるっていう、ひどい戦争で、しかも負けるから、嫌だと。ちゃんとした社会があるならば、戦争はしてもいいかもしれないなって、極論だけども、思ってんじゃないですかね、この作った人たちは。で、そう、僕もそうなんですよね。戦争のシーンとかって、まあどうしても好きなんですよ。それで嘘をつけない、それはね。だけれども、じゃあ戦争したいですかって、したくないっていうのはね。なんで言うことがあるのっていうと、その、日本人の、その、今の性格や文化でいくと、その、結果が見えてるから、やりたくない。日本人の悪いとこ全部出てくるから、やりたくない、戦争を。っていうことね。選挙もそうでしょ？選挙も、世界中でどこの国でも民主主義の選挙があれば世の中良くなるなんて思ったら、ただのバカであって、それが、選挙をやった結果、そこそこいい結果が出るぐらいの民度が必要なわけじゃん。例えばイギリスぐらいの民度は、最低必要だろっていう中、それが何にもない東洋において、いきなり今日から民主主義なって言ってやったらどうなったかっていうと、その東洋にはさ、長い歴史の中で領主制度とか荘園制度みたいなものがあって、そこの小作人たちは、まあ、村長の言うことを聞く、村長は領主の言うことを聞くっていう封建制度のシステムが何千年と染み付いてるところにいきなり民主主義を持っていってさ投票だって言っても、小作人たちは 誰に入れたらいいもんですかねって絶対名主に聞くし、名主たちは領主にどなたに入れさせればよろしいですかなって伺いを立てるわけよ。で、結果、一つも、その、いわゆるこっちが期待していたような結果にはなりませんよね。その、封建制度の時代の勢力図がそのまま出てくるか、なんか、なんならもっと悪い形で出てくる。っていうことがあるから、まあ今のロシアでもとんでもない選挙やってましたけど、その、社会が、民度が低いまんまだとか、社会がめちゃくちゃなまんま、いきなり選挙やったら、もう最悪な結果になるんだから、今はやらない方がいいっていうのはあるじゃないですか。ね。それで言うと戦争なんか本当そうで、戦争を、その、まともにやれるほどの、その、社会が、出来上がっている国って、一つもないです。それは。日本だけではなく、世界中どこを見ても一つもないです。戦争という、もう命捨てないといけないというような極限状態において、必ずズルがもう出てきて、で、自分だけいい思いするとか死なずに済むとか、コネでなんとか徴兵逃れするとか、とにかくお金とかでなんとかしてもらうとかね、もうズルすることが、当たり前になって、その、お国のために戦うんだっていう、いわゆるピュアな人たちは、ただのバカみたいな目に遭いますから、戦争をして、まともな戦争ができるほどの国は、まあ、人類発祥以来一つもないんですよ。だから結果的に戦争はダメ。戦争をできるほど人類は賢くないから、戦争はダメなんですね。で、もしかしたら、その、ギリシャ時代とかの戦争は、その、市民というエリートたちだけが戦争する権利を与えられて、奴隷とかは戦争させてもらえなくて、市民たちが鎧を着て、市民たちが隣の町の市民たちと、まあ、戦争するという、その、なんていうのかな、紳士のスポーツというか戦いがあって、そこには、その、下々のものは巻き込まないし、奴隷とかも巻き込まない。人海戦術とかもやらないっていうようなことで、ギリシャとスパルタの戦いみたいな、ああいう時代は戦争をする民度がもしかしたらあったのかもしれない。あるいは日本で昔平安時代ぐらいまでの侍たちが、やあやあ我こそはって言って戦ってた初期の戦争っていうのは、あれも超エリートしか戦争はできなくて、まあ、家の家来たちを荷物持ちぐらいには使うんだけど、いざ戦いをするのはご主人様たちで、家来たちはご主人様たちが戦うののサポートぐらいしかしない。で、これは戦国時代ぐらいまで、まあそういうことが描かれていますよね。まあでも戦国時代になるともう金でとにかく人数を雇った方が勝ちになってしまうんですけども、そういうんじゃなくて、ちゃんと、なんていうのかな、ルールを守った上で、その被害が、関係ない女性とか子供とか市民にな、その及ばないように戦争をしましょうっていう、それは敵も味方も一種の暗黙の了解がないと、まあできないことで、これもあっという間に崩れてしまうわけなんだけど、まあ、それぐらい人間に民度があったときは、戦争っていうものが一つのエンタメであり、なんかみんなが、お弁当を持ってその戦争を見物してたって言いますからね、昔の戦争は。だから、それぐらい、なんていう、ある種健全な戦争があった時代も一瞬はあるんだけども、それはもう一瞬の話であって、もう勝てば官軍っていう状態になって、もうどんな卑怯な手を使っても勝った方が勝ちだ、まあいいんだっていう、まあなりふり構わない戦争になればですね、もうそれは民度の話ではなくなってくるし、まあことに、そのなりふり構わぬ戦争っていうのは、いかに卑怯でいかに卑劣なことをした方が勝つんですよね。今のロシア軍みたいに、もう民家でも何でもいいからミサイルぶち込めばいいロシア軍と、軍事施設にピンポイントで当てないといけないウクライナ軍って、もう鼻から違いますよね、ハードルが。でも戦争は相手が一番嫌がることをやるのが勝利の鉄則なんですよ。そうすると、やっぱり一番嫌なことって 自分の奥さんとか子供が寝てるところにミサイル突っ込むことが実は一番嫌なことだから、ウクライナ軍も本当はモスクワの街とかに向かってバンバン攻撃しないといけないんですけれども、でもさすがにそれをすると今度はロシア軍と同じ土俵まで落ちてしまうから、みっともなすぎて世界の信用を失うから、今はウクライナ軍も辛いところですよね。辛いところですよ。で、まあそういうふうにして、この戦争には本当に、いやいや我こそはみたいな戦争はもう不可能なので、だから戦争反対っていう、その、いろいろあってロジカルに戦争は反対なんですよ。だけど、よく言う戦争反対戦争反対って言う人たちっていうのはただのアレルギーで言ってますよね。なんか知らないけど戦争は反対っていうね。戦争は悪だから戦争が反対っていうような、なんか説明ができないのって言ったら説明なんかできない、だって戦争は嫌いだからって言って、思考停止に及んでいる人の戦争反対は信用ならないなと思うんですよ。だって思考停止してる人っていうのは、次の日には、戦争は反対だったんだけども、敵が攻めてきたんだから戦争賛成っていうふうに、いくらでも変わっちゃう。つまり、悪者が、昨日までは私にとって戦争が悪者だから戦争反対だった。だけど、今日からは、私の悪者は中国に変わったから、中国を潰すためなら、もう何でもいい。だから中国反対に変わった。戦争は仕方ないっていうふうに、いくらでも変われるんですよね。そういう人は。で、その人が、なんで、じゃあ今度は悪者が中国に変わったんですかっていうと、知らない。中国は悪いやつだからっていうふうに、思考停止する。思考停止しかしてない人っていうのは、めちゃくちゃ立ちが悪いんですよ。だから、このめちゃくちゃ立ちが悪い人たちによる戦争反対の、まあ、シュプレキコールっていうのは、全く意味がなかったなと僕は思っています。はい。まあそんなこんなで、この肉弾っていう、まあ映画なんですけれども、ちょっと、まあ話があちこち来ましたが、総じて言うと僕はね、結構面白い戦争映画だったなと思うんです。もちろんコメディタッチ、ブラックジョークみたいなのが結構至るところにあって、で、その、ただ悲惨悲壮に悲しく描いていません。まあ、よっぽどゴジラマイナス 1.0 の方が悲しいシーンを普通に悲しく描いてますよね。で、ああいうとこはやっぱり監督の力量の差を感じるんですけれども、岡本喜八監督は悲しいシーンをあんまり悲しく描こうとしませんよね。で、あとその、なんていうのかな、人が生きる、この汗臭さみたいなものを非常に肯定していて、これはまあ小劇場演劇的だなとも思うんですけど、人間参加で、その、まあ生きているって素晴らしいっていうメッセージは、すごくありますね。でも、死んでいった人、だから生きているって素晴らしい、でもうんこおしっこ血液ですよっていうのが生きているっていう。方向ね。だから僕らが大事にしたい命っていうのは、とってもうんちみたいな臭い匂いがしますよ、おしっこみたいな嫌な匂いがするし、血液とか海とかいわゆる女性のあそこから出てくるような汚いものの塊ですよ、生きてるって汚らしいよねっていうね、それがまあしょうがないんですよね。だけどじゃあ一方で死んでいってしまった人たちっていうのは、生きている喜びとかはないんだけれども、清らかですよと。死というものは清らかで、その、我々が生きているとどうしても付き合わないといけない、うんこ、おしっこ、おまんこっていうものを、もう捨てれるので、神様は尊いよねと。で、とても清らかで憧れれる存在っていうね。で、日本人ってさ、やっぱさ、綺麗好きじゃない。なんか、やたら掃除したり、道も綺麗だし、街も綺麗でしょ。で、神社とかももう本当に綺麗じゃない。で、それっていうのは、その、インドとかさ、中国とかって汚いでしょ。それはもちろんフィリピンでも。だけど、生きてるってことは、糞尿の世界なんだよ。だから、生きてるってのは汚いってことで、 受け入れてしまってもいいんだよね。だけれども日本人ってできればその生きてるからうんこおしっこもするんだけどしょうがないんだけど、できれば徹底的にきれいにしておきたい。それ気分のがいいから、だからウォシュレットとかもねやってますよね。でそういう風なその神社的なね、その徹底して吐き清めるっていうのは、なんていうのかな、生きているっていうことを否定しているわけよ。生きているのは汚いことだから。で生きながらにして清らかでいたいね。家の中掃除して、もう道の家の前の道もきれいに掃除して、なんかその生命の息吹を感じさせないぐらいきれいにしたいっていうのは、そのでも生きていたいっていうのは、生きながらにして死にたいみたいな、その非常に奇妙な生き物ですよね、日本人っていうのは。だからでも奇妙ではなくて、その両方がある。ソーセージが食べたいとかステーキが食べたいっていう生々しい人間の欲望と同時に、でもお部屋は綺麗に片付いていてほしい、お尻はいつも綺麗に洗われていてほしいっていう、その神様的な綺麗な世界に憧れる、この両方を、両立させたいっていう欲深な民族がやっぱ日本人なんですよね。でその日本人っていうのは、あのそこにジレンマとか矛盾があるっていうことを当然わきまえた上で、でも日本は素晴らしいよねって言ってもらえるわけだから。でそれってその例えば芸術とかアートとか、まあ美しいものっていうと日本庭園とか、盆栽とか茶道とかいろいろありますよね、日本的な美しいもの。だけどそれらはただただ美しいの極めてるようであっても、やっぱり人間がやってるんですから、いかに美しくやってる千の利休でも、おしっこ行きたくなったらトイレ行くし、あうんこしていいと思ったらうんこするし、あの汚いこともやってるし、セックスもしてますよね。だからあの完全には綺麗にはならないんだよと。だけど憧れはあるねんって。で何に憧れてるのって言ったら、神様に憧れてるねんって。神様って何？神様って死んだ人やねんっていう。ああなるほどね、君は生きながらにして死にたいんだね。死にたいわけやないねん。え、どうしたん？え、あの生きながらにして死んだ人の綺麗な部分はゲットしたいねん、欲が深いねんみたいな話で、だからそういう部分が日本文化なんですよと思うよね。これが岡本喜八の映画そのものであって、この肉弾という映画も確かに汚い、あのまあ街の汚いね、ジョロ街とか、そのなんかもう本当にあのダンベ線がね、東京湾にうんこブワーってこうあの放出するシーンは白黒でも相当汚く見えるんですよ。でそのわざわざね、最後にダンベ線をね、あの救助に持ってこなくてもいいじゃないかと、駆逐艦とかでもいいじゃないかと、まあ思いますけれども、そこがダンベ線である必要があるんだよっていうことですね。つまり汚いものもちゃんと描きつつ、それでもあの九十九里浜の砂浜とかですね、なんかその綺麗な女の子とエッチできる、その綺麗な女の子は一瞬裸になるんですけども、その綺麗な裸体といいですね、その海の上でプカプカ浮かんでる時もやっぱり綺麗な世界というかね。でその映像がずっと汚い映画もあるんですよ。そういうロアク趣味的な、そのグロテスクなもの好きだろお前らみたいな、あのスプラッターものとかって大抵そうでしょ。そうじゃないんですよね。あの汚いものをちゃんと描きつつ、でもやっぱり綺麗なものを多く時間を割いて、それで見ていて苦痛にならないようにちゃんとしてあるんですよ。でその辺があの岡本喜八が映画を通じてその描く日本だなって思った。でちょっと言うと小津安二郎のあれと比べると、小津の方が カメラが動かないので、僕はね、より綺麗に見えるね。で、岡本喜八のカメラワークの方はちょっと若いなっていう感じっていうか、まあまあ揺れるんですよね。で、ちょっと見てて疲れるんですけれども、それ、カメラが動く動かないというのは生きてるか生きてないかっていう感じなので、小津安二郎の映画はカメラが微動だにしないので、全部宗教画みたいに見える。壁画みたいに見えるんですよね。なので見るのは美しく楽に見えるのですよ。で、小津安二郎の映画は、岡本喜八と比べると綺麗な部分が多い。つまり、綺麗が9割の汚いのが1割ぐらいで描かれている印象がある。で、サンマの味で言うと、それこそ汚いシーンなんかほぼ1箇所もないから、ほぼ10割方全部綺麗な絵なんですよ。だけど、中身は、グロテスクな日本人の嫌な部分がちゃんと描かれているなと思ったので、これは中に毒を含んでいるわけですよね。つまり、ものすごく綺麗な日本庭園なんだけど、実はすごい権力者の庭で、実は庭の中には口封じで殺された秘書とかの死体が埋められているかもしれないっていう、そういうちょっとゾッとする世界ですね。つまり綺麗すぎるのもちょっと怖いんですよ。だけどその岡本喜八の方はまだその工事中の日本庭園ぐらいで、あっちこっちにちょっと汚いんじゃないっていうような部分が見受けられるんだけど、でもこれぐらいの方がリアルでいいかもねっていう、そのうちのお袋がやってる庭ぐらいのさ、そのプロがやって好き、一部の好きもないような日本庭園ではなくて、素人がやってるガーデンぐらいの方がいいよね、ほっとするよねっていう部分がまあありました。だからオズの方がよりなんか外人とかが見てオズ安二郎の絵の方がすごく美しい、まあエクセレント思うだろうけれども、こう岡本喜八の方がやや庶民的でちょうどいい感はまああるかなと思いますね。で、これはまあもちろん、撮る作品とか、まあゲームでも作る場合に、小津安二郎の雰囲気の方がいい場合と、岡本喜八とか他の監督の、まあノリの方がいい場合と、いろいろ TPO で使い分ければいいことだと思うので、まあそう思いました。はい。いや、でもやっぱ面白いですね。昔の日本映画、ね、まあ巨匠たちの作品を見るのは、やっぱ面白いし、当時って、いろいろまああるんだろうけど、なんていうのかな、薄っぺらくないっていうか、ちゃんと第一層、第二層、第三層ぐらいまではできていて、その、まあ当時の日本人ってまちまちだろうから、その、表の上積みだけしかすすれない人たちも多分いて、面白い映画がつまらない映画だってそれしかまあ思えない人たちも大勢いた。その一歩先にもうちょっとその、あ、実はこれはこういうことなんだってわかる少し教養人たちっていうのもいた。で、もうちょっと先にもうさらに深く見れる、まあ構図家と呼ばれるぐらいの人たちも当時の日本にはいた。だから、その三層構造ぐらいになっている分かりやすさと分かりにくさのアウフハーベンというのが、この昔の日本映画には、まああったような気がしますね。うん。ゴジラマイナス 1.0 がいかに面白い映画といっても、そこまで、深く、その厚みは、まあないなと思うんですよね。で、今の映画はもう大抵そうで、厚みがある映画っつうと、多分、宮崎駿の君たちどう生きるかぐらいの、うん、難解極まる映画ぐらいしかないかな。でも、君たちはどう生きるのかなんていうのは、一層目がないもんね。その、まあ、普通の人たちが見て楽しめる部分がほぼない。君たちはどう生きるかは。で、 2層目以降の深い部分しかなくて、沼みたいな、もうほんと毒沼みたいな状態で、普通に綺麗な部分っていうか、普通に楽しめる部分何にもないだろう、ああいうのって。で、うん、でもな、ポニョとかでもな、ポニョとかでも一個も面白い映画ちゃうけど、やばいやばい映画やけど、でもポニョポニョポニョ女の子とかってさ、あの、ポニョって、あの鈴木さんたちのさ、そのプロパガンダに工作によってさ、めちゃくちゃぬいぐるみ売れたり、めちゃくちゃヒットしたよね、一時期。あの歌と、あのキャラクターが、ものすごくヒットしたよね。で、いや、だから一応ね、そういう意味で、なんか普通の人たちも一回喜んだから、あの、ちゃんとなったんだなと思って、驚くけどね。うん。なんか一見、なんか日本版ディズニーみたいな、なんかすごいこう、明るい作品みたいに、まあ、騙せてる部分もあるから、ポニョって、あの、すごいなと思うけど、そういう人たちはポニョの映画自体を見てないのかもしれんなと。はい。まあまあまあ話いろいろあちこち行きましたが、やっぱ映画一本見ますと2時間は喋れてしまいますね。はい。まあ、というわけで、はい。またお会いいたしましょう。レコン、キスター。